説教アウェイなホームに帰る鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書の続きのところをまた一緒に読んでいますけれども、この今日読んでいるこの悪霊に取りつかれちゃった人がね、イエス様によって癒される、この箇所のところは、福音書4つある中でも3つの福音書に出てくる、まあ、結構よく取り扱われる出来事なんですね。でも結構変わったところが、ね、多い、そういう箇所でもあると思います。まあ、簡単に言うと、先週ちょうど綿引先生のメッセージの時にそうでしたが、湖を渡るんですよね。どういうふうに渡るかっていうと、まあ、皆さんから見てこのガリラヤ湖があって、こっち側ね、この西岸の方がユダヤの人たちの土地で、この湖を渡ると東岸、東側の方行くと、こっち側はいわゆる異邦人の土地、まあ、だからユダヤの人たちの土地じゃないところですよね。まあ、もっと分かりやすく言えば外国ですね。外国になる。で、そこに渡っていったわけですよ。で、渡っていくと何が起きたかっていうと、一人の人が出迎えてくれる。ところがですね、それは素敵なお出迎えじゃないんですよね。悪霊に取りつかれた人がやってきて、イエス様を真っ先に迎えちゃうわけですね。迎えちゃうっていうのはおかしいけど。で、この人は、すっかりね、悪霊に人生を奪われちゃった人だけど、イエス様に癒されると。ところがその癒される過程で、豚がね、死んじゃうんですよね。なのでみんなから出てけって言われちゃう。で、出て行こうとするときに、この悪霊に取りつかれた人ついていきたいって言うんだけど、あなたは残りなさいって、まあ、そう言われる、まあ、そういう出来事ですね。まあ、出来事自体がとっても不思議だし、あと普段のイエス様とちょっと違うなっていうところも出てきたりする、まあ、すごく興味深いっていうんですかね、いろんな、注目するところのあるそういう箇所になっています。ということで、御言葉を実際に読みながら、いくつか大事なポイントを一緒にメッセージとして受け取っていきたいと思います。じゃあ早速読んでいきましょうか。最初はですね、27節から30節、ちょっと長いんですけどね、8章の27節から30節をご一緒に読んでみたいと思います。大丈夫そうな方はご一緒に声を出して読んでみてください。27から30読みます。せーの。イエスが陸に上がられると、この町のもので悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。はい、ありがとうございます。ちょっと長かったですけどね、どんな状態だったのかっていうのが書いてあります。この悪霊に取り憑かれちゃった人は、長い間衣服も身につけず、そして家に住まないで墓場を住まいとしていた。また彼はですね、鎖につながり、足かせをはめられていたが、引きちぎっては荒れ野に駆り立てられていた。まあ、だからね、想像すれば分かる通り、すっかりもう狂人ですよね、狂ってしまった人っていう認識だったと思うし、まあ、何しろ悪霊が取り付いているから、もういつもわけわからないことをわめき散らしてって、まあ恐ろしい状態だったと思いますね。で、まあ町の人たちも手に負えなかったでしょうし、そしてまた関わりたくもないって思ってたかもしれない。でも、まあ鎖につないだり足かせをはめたり、まあ結構な扱いだけど、そうでもしなきゃいけなかったぐらいだったのかもしれない。まあとにかくひどい状態だった、もう全然どうにもなんない、そういうことだったっていうのはわかると思います。そんな中で、まあ、今日最初に注目したいのはですね、30節のイエス様と彼とのやり取り、彼とのなのかな、そこのところが注目ポイントだと思うんですね。いわくイエス様が名は何というかってこの人に尋ねる、まあ、するとこの人はレギオンって答えたっていうんですね。このレギオンっていうのは一体何なのかっていうことです。まあ名前かなって思いがちですけれども、実はそうではないですね。レギオンというのは何かと言いますと、ローマ帝国の軍隊の単位なんですよ。で、当時ローマ帝国はね、 大国ですよね。もう世界に冠たる、まあ、圧倒的な力を持っている大帝国ですけれども、まあ、その軍隊は強いわけですよね。本当に軍隊強い。でその中でもレギオンというと数千人規模の軍団の単位であるということです。まあ、部隊なのかな、ちょっと僕もしっかり調べたこと忘れちゃいましたけれども、まあ、とにかく数千人規模のその集まり、軍人たち、兵士たちの集まりの単位のことをレギオンっていうんですよ。でその後のところでたくさんの悪霊がこの男に入っていたからであるって書いてあるから分かる通り、つまり数えきれないほどの悪霊が集中してこの人にドーンって取り付いていて、もうしっちゃかめっちゃかだった、支配されていたっていうことがここから分かるわけですね。恐ろしい状況になっていたっていうのが名前からも分かる。でなんなら一番恐ろしいところは、彼に名前を聞いたのに答えたのは彼じゃなくて悪霊だったってことですよね。俺たちはレギオンだって言ったってことですよね。もうゾッとするようなそういう出来事であるわけですよ。で実はですね、今日の箇所を見てみると、まあ、要は彼の名前、本当の名前は出てこないってことですよね。名もなき登場人物。でもそこから分かる通り、彼はですね、すっかり名前を奪われていたわけですよ。名前を奪われるって、まあ、つまりアイデンティティを完全に奪われていた。彼自身の人格も人柄も彼というパーソナリティも全部このレギオンに奪われて支配をされていた。完全に全て乗っ取られていた。これが彼の姿だったということですね。まあ、ここから分かることはですね、まずですね、悪霊っていうのは神様を私たちから引き離そうとするそういう存在ですね。だけどもうそれだけに飽き足らず、もうひどい時はその人生までも支配してしまう、その人間全部を支配してしまうということがあるということなんですよね。まあ、だから注意が必要だということ、まあ、このことを一つ分かることだと思いますね。まあ、ただですね、こう言うとちょっと怖いかもしれませんけれども、でも一方で聖書の御言葉が語っていることは恐れすぎることもない。それは何でかっていうと、イエス様は悪霊よりも強いから。もう一回言います。すごくシンプルなことなので、イエス様は悪霊よりも偉いし強いからです。で今日の箇所見てみてもそれは明らかですよね。28節のところでイエス様を見ると、この悪霊はどうしたかっていうと、わめきながらひれ伏したって言ってるんですよね。構わないでくれっていうわけですよ。だからどっちが偉くてどっちが強いかって言ったら、もう圧倒的にイエス様が偉い。私はこのことは非常に思い出があって、何回か話してるかもしれませんけど、僕はまあちっちゃい頃お化けが怖かったんです。お化けがすごく怖かったんですよね。だけど、まあ、ある時ですね、ある人が大丈夫だよ、イエス様の方が強いからって子供なぎに言ったことがすごく印象的で、言われてみればって思ったんですよね。そう言われてみればそうじゃないか、イエス様めちゃくちゃ強いじゃないかって、一番神様なんだから一番偉いに決まってると思って、まあ、それを聞いてから私はですね、だいぶ心が平安になりましたね。お化け怖くない。お化けよりイエス様強いから大丈夫だ、まあ、これ子供っぽいね、すごく話ですけど、でもそういうシンプルなことだと思うんですよね。イエス様はイエス様ですから、もうこの方より強い方、偉い方いらっしゃらないので、まあ、シンプル、イエス様一番、これねすごく簡単なことなんです。だから恐れすぎる必要はない、でも注意は必要ですね。だからぼーっとしててもよくないし、でも恐れる必要はなくて、ちゃんとイエス様に頼っていくということが大事だということです。でちょっとこの点についてもう少しだけ具体的なね、聖書のアドバイスに耳を傾けてみたいと思うんです。今のところ何か挟んでおいていただいて、また戻ってきます。新約聖書のエフェソの信徒への手紙の6章10節から12節というところを見てみたいと思います。皆さんの手元の新約聖書だと359ページですね、新教同訳のだと359ページにあたります。エフェソの信徒への手紙の6章10節から12節というところをちょっと見てみたいと思います。まあ、ここに具体的なっていうんですかね、悪霊に負けないための大事なアドバイスが書いてありますので、そこを見てみたいと思います。エフェソの信徒への手紙6章の10節から12節、開いた方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。大丈夫ですか？じゃあいきますね。6章の10節から12節、開いてくださった方どうぞ読んでみてください。いきます。せーの。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、 暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさいと、このように言っています。私たちの戦いは、その物理的な戦いじゃないんだって、悪霊との戦いなんだって、悪魔との戦いなんだよって、それが信仰の旅路なんだよって、そういうふうに言っているわけですね。だから、イエス様は強いのでどうせ勝つんですけれども、でもあんまり油断してはいけない、ちゃんと準備を整えて、そしてしっかり立つことができるようにしなさいって、そう言ってます。いくつかポイントがありますが、最初にまず言っていることは、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいということですね。一番大事なのは神様により頼むということですね。そうすると悪霊にも負けない、悪魔にも負けないんだと、そういうふうに言っているわけです。いつも言ってますけれども、いろんな誘惑があったとき、サタンの働きがあったときに、大事なのは私たちが向き合うのではないということですね。誰が応答するかで大体勝負が決まるということですよね。で、いつも留守番の話例として言ってますけれども、家でね、誰かいるとして、で悪い何ですか、詐欺の人とかが例えば来るとしましょう。でピンポンって来た時に、これはね、子供が出ちゃダメですよね。誰か来たって言って子供が応対しちゃったらもうそれはダメです。だからちゃんとお父さん変な人来たって言うべきですよね。お母さん変な人来たって言うべきですよね。そうするとちゃんとね、保護者の人が対応してくれるということですよ。つまり何が言いたいかというと、あ、悪魔が私にね、誘惑をかけているな、悪霊が働いているな、そう思ったら、負けないぞとか言って、うっかりガチャってドア開けないってことですよね。そうじゃなくて、ちょっと神様変な人来たって、イエス様変な人来たって言って出てもらうってことですね。ここすごく大事ってことです。最初から主により頼みなさいっていうことですよね。自分で悪魔と戦おうとするんじゃなくて、ちゃんと神様を呼んできて神様に戦ってもらいなさいということですよね。これがまず最初の大事なポイントということですね。もう一つは、神の武具を身につけなさいって、こういうふうにアドバイスをしてくれていますね。神の武具を身につけなさいと繰り返し語られています。でこの箇所のこの続きのところは、いろんな武具が出てきます。鎧、兜、盾、そして武器も出てきますね。でこれ一つ一つ扱うとね、それで十分メッセージになっちゃうので今日はやりませんけれども、一個だけ私が印象に残ったのを紹介すると、17節に出てくる救いを兜として被りなさいということですね。救いを兜として被るってどういうことかなって最初私は思ったんですけれども、でも救いって何かなって考えてみると、なんかすぐにピンとくるものがありました。それはですね、私たちは救われているということですよね。イエス様を信じた私たちは救われている、イエス様のものになっている。これがですね、決して致命傷を負うことのない頭を守る兜になるということですよ。つまり私たちはもうイエス様を信じてね、クリスチャンになったその瞬間からもうイエス様のものだということです。イエス様のものになったものは悪魔は手出しはできない、ということなんですよね。私はもうイエス様のものですってしっかり告白していくってことですよ。その救いを告白していくってことですね。余計な手出しはできないぞって、私は、もうイエス様のものなんだから、もう私に手出したらひどいぞって言ったら、これは絶対大丈夫だってことです。だから私はイエス様のものだとちゃんと告白をしていくことですね。これが私たちを守る兜になるのだということですよ。ぜひこのことをね、心に留めてみてほしいと思います。またこの続きのところには御言葉をね、剣として持ちなさいということを言ってますね。さらには祈ること、また祈られることも書いてありますね。祈るのはね、当たり前です。皆さん普段お祈りされると思います。それは私たちの信仰生活で当然の前提ですけれども、でも祈られることも大事ですね。これ手紙をね、書いているパウロはしょっちゅうしょっちゅう言ってますね。祈ってくださいって、祈ってくださいと言います。それパウロはですね、ものすごい強い信仰の人ですよね。だけど祈ってくださいってしょっちゅう言いますね。私たちは祈られることが大事ですね。だから私たちは互いに祈ること、これもぜひ心がけていきたいと思いますね。言いたいことは、気をつけてでも恐れないで、イエス様とちゃんと一緒にいて、その 旅路を歩み抜きなさい、こういうことだと思います。まあ、ぜひ、このメッセージをそれぞれに受け取って、また答えていっていただきたいと思います。さあ、じゃあ戻っていきましょう。ルカの方に戻ります。本題の本筋の方のルカの福音書8章に戻ってきて、今度は34節から37節というところを読んでみたいと思います。ルカによる福音書8章の34節から37節、皆さんの聖書だと聖書後ろの方にある新約聖書の120ページになりますね。ページが変わって120になります。では、ルカ8章の34から37を開いてくださったら一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆、自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。はい、こういうふうに言っています。まあ、ちょっとだけ説明をすると、まあ、なんでこんな話になったかっていうと、豚が死んじゃったからなんですよね。でどういうことかっていうと、まあ、悪霊がね、追い出すされるときに豚のとこ行かしてくれっていうわけですよ。なんでやねんって思いますけれども、豚のとこに行かしてくれってとにかく言うから、イエス様はじゃあいいだろうってことで許可を出すと。でそうすると豚がですね、ドドドドって崖に落ちて死んだって、なんじゃこらっていう不思議な出来事ですよね。あ、でもまあこれいろんな解釈があるんですけれども、私はですね常々思っているのは、まあ嫌がらせなんだろうなって思うんです。悪霊の嫌がらせなんだろうなというふうに私は認識をしています。つまりこの後で、この豚飼いの人たちは大損害じゃないですか。でしかも後で詳しく言いますけど、恐れるわけですよね。だから出ててくれっていうわけです。でイエス様は結局出てかなきゃいけなくなったので、まあ、悪霊としてはねしてやったりってことですよね。まあ、追い出されるは追い出されて仕方がないけど、イエス様も追い出してやったから、これで引き分けて許しておいて、これぐらいで勘弁しておいてやろうって思ったかどうか知らないけど、まあ、そういうことかなと思うんです。でもまあ最終的にはね、まあ、イエス様は勝ってるんですよね。でもまあその話はこれからしていきますが、そういうことかなと思っています。で注目したいのは何かと言いますと、人々の反応なんですね。2つ目に注目したいのは、この出来事に対しての人々の反応がどうだったかということです。今読んでもらったところにそれ出てきました。まず35節のところでは、みんなですね、その豚死んじゃった事件の話を聞いて、なんだなんだって言って見に来たわけですよ。でどうだったか、35節の途中、彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなったって書いてあるんです。怖くなっちゃったんですよね。まあ、でも気持ちは分からないでもない。だって今まで手に負えなくてみんな知っててすっごく厄介だったあの人が普通になってスンって座ってるんですよ。立ってるんでしたっけ、座ってるんですよ。今まで見たことのない光景ですよ。だからもうどうしようもないと思ってた人が普通の人になってただすって座ってるっていうのを見て、彼らはゾッとしたんだと思いますね。なんだったら豚も死んだし、わけわからないことが彼らの中にドーンって起きてきて、まさに神の力ですよね。それを彼らは体験してどうなったかって、怖くなったって、まあそうだろうなって想像できることです。でもうちょっと言いますと、もう読んだ37節のところでは、彼ら結局どうしたかっていうと、自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたからであるって、こういうわけです。怖くなった結果、彼らはどうしたかっていうと、出てってくださいって言ったんですよね。出てってください、多分怖かったと思いますけど、いなくなってくださいって言っちゃったということですよね。まあ、ちょっとかわいなんていうかひどい話ですよね。だって手に負えなかった人が救われたのに、ものすごいいいことが起きたのに、まあ、豚は死んじゃったからちょっとあれかもしれないけど、でもとにかく いないでほしいと思ったわけですよね。怖くなっちゃったから出てってって彼らは言ったってことです。で何を言いたいかっていうと、彼らの反応は恐れだ、そして 拒否だということだったんですよね。これはでもあることだなって思います。つまり神様の御業を私たちが体験すると普通はですね、怖いって思うってことですよ。でそれは時として悪霊が悪用したりすることがあるし、また人の常識を軽々と超えてくることがあるってことですね。人の常識を神様の御業はドーンって超えてくるんですよ。まあ、そうすると怖くなっちゃう、恐れちゃう、そして拒否することがあるということなんですね。ただ面白いのはですね、イエス様はそれに対してどういう反応をさらにするかということなんですけれども、まあ、37節の最後を見たら分かりますね。おとなしく帰ろうとしてるんですよね。イエスは船に乗って帰ろうとされたということなんです。つまり、神様の御業があって人々は恐れて拒否するということが起きたときに、イエス様はそれに対して慌てず騒がず、そっとそれを受け止めるということなんですよ。拒まれても素直に出て行こうとされるということなんです。つまりですね、イエス様のことを信じ始めると、イエス様を求めて受け入れ始めると、いろんなことが私たちの中で起きてくるわけですよね。不思議なことも起きてくるって、そういう時に人の反応はそれぞれだということです。でもイエス様はそれをそのまま受け止めるということなんですよね。もっと言い方を変えると、神様はですね、イエス様はどこまでも私たちの意思を尊重するということです。私たちの応答を尊重するということなんですよ。聖書は言っているのは、神様が人間を最初に作られたその時からそれは変わってないということですね。アダムと、まあ、エヴァ、まあ、エヴァを作ったのはタイミング的にちょっとずれますけれども、この人を作った時に神様は最初からそうデザインしているんですよね。つまり自分で選んでイエス様を、神様を求めるのか、ついていこうとするのか、それとも自分で選んで神様を拒もうとするのか、そのことを大切にされるということなんですよね。その象徴が知恵の木ですよね。知恵の木をね、エデンの園の真ん中に置いといたことを考えると、なんで置いとくのかなっていろんな人思うわけですよね。最初から置いとかなきゃ大丈夫だったのにって、危機管理能力が足りないのかとかって思ったかもしれないですけど、そういうことじゃない、そうじゃないんですよね。そうじゃなくて、あれはその象徴ですよね。自分で無視して食べちゃうこともできるって、自分で全部決めて自分たちが正しいっていうふうにして生きていくことを選ぶ、チョイスすることもできるって、そうしたってことですよ。でもそれが大事だったんですよね。だって最初からもう神様だったら簡単なもんですよね。もう最初からチップ入れといて絶対服従でしとけばいいわけですね。もうそうしたら身なんか食べるわけない。だけどそれは神様が求めている関係ではない。それロボットの関係、あるいはただの奴隷と主人の関係、そうじゃなくて、あなたが答えなさいって、あなたが私に答えなさいって、そう言ってるっていうことですよね。まあ、これがそのメッセージかなと思います。私たちはどうでしょうかって、まあ、どのように応答することを、選ぶでしょうか。まあ、ぜひそのことを、ね、考えてみてほしいなと思います。さあ次行きましょう。最後です。またルカの8章の残る38節39節のところをご一緒に見てみたいと思います。ルカ8章の38、39を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。悪霊どもを追い出してもらった人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、ここまで人々の反応を見ましたけれども、じゃあこの実際癒された本人はどうなったかということを最後に見たいと思うんですね。で彼はですね、書いてある通りです。お供したいとしきりに願ったって書いてます。しきりにまで言ってますから、ものすごく強くですよね。絶対ついてきた、どうかついてかしてください、どうかついてかしてくださいって言って、しきりに彼は願ったです。まあ、それはそうですよね。 だってもう自分の人生の大半をね悪霊に奪われてで救われたわけですから、それはもうイエス様ついていきたい。で何だったらそのホームの方ももうアウェーなわけでしょ。今日そういうタイトルつけましたけれども、だってもうあの明らかにもうみんなから嫌われてるじゃないですか。だってもう手に負えなかった人なんですから、もうあの いなくなってくれって言ったらもう大喜びだと思いますよ。で何だったら治ってるけど彼ら恐れてるわけでしょ。もう恐れの対象にすらなってるわけだから、もうできたらそのままいなくなってくれたらいいって思うに決まっているって。だからあの本当だったら彼にとってここホームタウンだけど、完全にアウェーの状態っていうのが彼の置かれている状況ってことですよね。ところがイエス様の応答は何だったかっていうと、これが驚くべきものですよね。39節のところで自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい、こういうふうにイエス様は彼に言ったんです。これは不思議なことですよね。だって普段はイエス様は大体いつもついてきなさいって言うわけですよ。なんだったらついていきたいですって言ってない人にだってついてきなさいっていう、ペトロとかヤコブとかヨハネとかみんなそう。大抵のその弟子たちはあの普通に生活してきたら急にイエス様が来て来なさいって言って押すって言ってついていくわけですよね。それが今までの様子だったのに、この私行きたい一緒に行きたいって一生懸命言ってる人に対して家に帰れって言うんですよね。何なのこの違いはって、まあ一番の大きい理由はね、ここが異邦人の土地だからっていうことですよね。このユダの地域の方ね、この湖のこっち側のユダの地域の方はこの後もイエス様いるわけですから別にいいんですけれども、こっち側の異邦人の土地の方はイエス様帰っていったらもう誰も残んない。だから彼には君は残ってここで君が伝えなさいって言われるんですよね。にしたってと私たちは感じますね。ハードでしょう。むしろちょっとレベルが違いすぎるでしょ、こっちとこっちで。こっちの人たちなんかもうまさになんていうの、神様地域の人たちじゃないですか。みんなあのイエス様のことを信じなかったとしても旧約聖書を信じてる、神様は信じてるわけですよね。そういう人たちのところでイエス様もいてもう100人力ですよ。ところがこっち完全なアウェーですよ。誰も神様も知らねえし、イエス様なんか当然知らねえし、何だったら怖いって思われてるし、そこに彼だけ残されて君が言うんだって言われる、何このあまりのひどさこの差のあまりの大きさっていうことですよね。でも大事なのはですね、今日のメッセージはこの彼の姿は私たちだってことですよね。まさに私たちだってことですよね。彼の姿は私たちの姿で、イエス様は私たちにそう言ってるってことですよね。だって私たちが生きてるこの社会はそうじゃないですか。完全なアウェーじゃないですか。だってホームタウンだけど、私たちはここで、あ、まあ、皆さん違うかもしれないけど、それぞれかもしれないけど、私たちはここがホームタウンって感じているかもしれないけれども、でも同時にアウェーですよね。完全にアウェー。だってみんなあの神様のことを知らないし、イエス様のことを恐れているかもしれないし、あるいはそれを排除しようと感じているかもしれないし、まあ、そういう中で私たちはそこに置かれているわけですよね。まさに彼の姿が私たちの姿で、その私たちにイエス様は今日何て言っていますか。家に帰りなさいって、そしてあなたに神様がしてくれたことを全部言いなさいって、そう言われてるんですよね。今日のメッセージはすごくシンプルです。最終的にもうこれ以上でも以下でもない、この言葉がそのまま皆さんに語られてるんですよね。さあ、あなたは家に行って、あなたが体験してきたことを全部あなたのホームの人たちに伝えなさいって。たとえそこがあなたにとってアウェイになっていたとしても、そこであなたはこのことを言いなさいって、そう言われてるんです。もうこれはそれ以上でも以下でもない、本当にストレートなメッセージだと思います。そして私たちは彼を見てそんな大変じゃないって思うけど、でも彼はやったし、それ以外でもなかった。そして同じことを今日私たちは語られているってことですよね。あなたは行って自分の家に帰ったら神様がしてくれていることを全部言いなさいって、そういうふうに言われているわけです。でも不思議とイエス様は、私たちを用いるんですよね。この小さなたった一人を用いるし、この小さな私たちを用いるんですね。それは何でかはよくわからないです。普通にイエス様がやればいいんじゃないのと思います。 イエス様が出てきてね、やることが一番早いと思うんですけども、なぜか不思議とどうにもならないような小さな存在である私たちをあなたが言って話すのよってイエス様は言われるんですね。不思議なことですが、そうなんだから仕方がない、それが今私たちに語られているメッセージなんだということだと思います。イエス様は時として恐れられます、時として拒まれます、時として誤解されます。それ誤解を解くのはあなただってそう言うんですよね。大変なこと言われますね。でもそう言われているということを、この御言葉から受け取りたいと思います。で最終的にですね、彼どうするかというと本当にそうするんですね。すごいことだと思います。彼はどうしたかというと、イエス様がしてくれたことを町中に言い広めたって言ってるんですよ。で他のね、あの福音書でもこの話出てくると言いましたが、開けなくて結構ですが、マルコの福音書だとデカポリス一帯にイエスの話が伝えられたって書いてあります。デカポリスって10の町って意味ですから、まあ、その地域全域にですね、彼が話し始めたことからこのイエス様のことが伝えられるようになったっていうことですよ。まあ、私たちは、本当に小さなものですけれども、小さな商人をなぜかイエス様は用いようとなさるって、そのことを、まあ、今日私皆さんあなた一人一人のイエス様からの語りかけとしてどうぞ受け取ってほしいと思います。自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい、まあ、あなたが使わされているところはどこでしょうか、まあ、ぜひそのことを考えてそこで実際に応答してもらえればと思います。さあということで今日の御言葉の時をここで閉じたいと思います。それぞれに語られているものがあると思いますので自由に応答していただきたいと思います。今日は悪霊気をつけた方がいいけど、でもイエス様の方が偉くて強いのでそこまで怖がらなくていいので、でも油断しないでイエス様と一緒に行きましょう。また人々の反応は大抵私たちがよく知っている通り恐れたり拒んだりすることがあるけれども、それ普通なのでそういうもんです。でもそこのただ中に、他のところじゃなくて、なぜかそのただ中のあなたの家に私たちは使わされていくので、その時にあなたはどうやって応答するでしょうか、そのことをぜひ思い巡らして応答していただきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることや何か語られていると感じることがあればぜひ応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれ自由に祈る時間を持ちましょう。最後祈りを引き取りたいと思います。なります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを救いに導き入れてくださり、またその不思議なあなたの計画、あなたのご意志によってそのホームタウンに、自分のホームに使わそうとされていますことを改めて覚えます。それがなぜなのか私たちには分からず、またこの小さなものでどうすればいいのかと思うところがありますけれども、でもあなたがそう願い、そう計画をされているので、それが最善なのだと私たちは知り、また信じます。主よ、どうぞ私たちとあなたが共に出向いてくださって、一緒にその場所に行くことができますように、どうぞそこであなたがしてくださっている素晴らしいことを恐れず、また隠さず伝えていくことができますように。 主よ、どうぞ私たちを整えて、またこの場所から使わせてくださるようにお願いいたします。どうぞすべての悪い力からあなたが守ってください。イエス様、私たちはあなたのものなので、あなたがしっかりと守ってくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちが互いにお互いに祈り合い、互いに力を合わせて、守られて、それぞれのところに使わされていくことができるようにしてください。御手に委ねます。皆さんの心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。